広報稲川令和2年8月第972号をお届けします。音声訳、音訳ボランティアリビエール、渡瀬、遠藤、岡本、芝です。今月の主な内容は2ページから7ページ、特集水生生物を探しに行こう、8ページキャッシュレス決済でマイナポイントをゲット、10ページ新型コロナウイルス感染症関連情報、12ページ図書館新サービス開始、25ページときめき玉中博樹さん、26ページ私のおすすめ四季折々の雨漏り山、27ページいいなご飯ゴーヤのドライキーマカレー、28ページ稲川特派員報告ちょいとそこまでちょいそこ体験録など順を追ってご紹介します。2ページから7ページ水生生物を探しに行こう。たくさんの緑に囲まれ自然豊かな稲川町、そんな町の中心を縦断する清流稲川にはたくさんの水生生物が生息しています。一体どんな生き物が住んでいるのでしょう。この号では町内にお住まいの芳賀さん親子、お母さんと小学校低学年くらいの女の子と男の子、芳賀さん親子が稲川町環境交流館以下環境交流館の佐堀施設長に環境交流館と稲川に生息する水生生物のことを教えていただきました。水の生き物を観察しよう、稲川町環境交流館。笹尾地区に位置する環境交流館は町営北プールの跡地を活用した施設です。屋外のビオトープはプール層を利用したメダカが生息する生物空間として、また、更衣室を改装した屋内の展示室には、たくさんの水生生物が水槽で展示されています。開館時間は木曜から日曜日と祝日の午前10時から午後4時まで。入館料は無料です。問い合わせは、環境交流館、電話 768-1321 へ。自然を通じて人と人が交流。NPO 法人稲川メダカコムズ環境交流館管理者枝松幸子代表理事。環境交流館は希少な水生生物の展示を通して訪れてくれた人たちに自然を守ろう、大切にしよう、と思ってもらえるような施設を目指しています。屋外のビオトープでは、昔は当たり前のように生息していたメダカ、国のレッドデータブック、絶滅危惧種2類のメダカがたくさん泳いでいますし、展示室では20種類以上の水生生物を展示し、身近に観察することができるんです。このほか、学習会や工作教室などの様々なイベントは皆さんとの交流の場にもなっています。環境交流館で学ぶ、稲川で暮らす生き物。環境交流館を訪れた芳賀さん親子が、佐堀さんに館内を案内してもらう様子が、写真のカット割りで漫画風に載っています。こんにちは。よろしくお願いします。こんにちは。環境交流館の佐堀です。早速ですが、みんなは稲川にどんな生き物が暮らしているか知っていますか？お魚とかエビ？もちろんお魚やエビもいるけど、イモリなど水辺を好む生き物、シジミやカワニナのような貝類など、たくさんの生き物がいるんです。ここでは稲川町やその近隣地域で見つけた生き物を展示して、生き物に興味を持ってもらうことと、 環境を守ることの大切さをお伝えしているんです。環境交流館で展示している水生生物、それぞれの生物の写真と説明です。サワガニ、水がきれいな渓流や小川に生息、青森県から鹿児島県まで広く分布。黒メダカ、流れの穏やかな小川や水路に生息。1980年代から生息数が減少し、2003年には絶滅危惧種に指定。霞山椒魚、西日本を中心に分布する体長約10センチの両生類。生息数が減少し、絶滅が危惧されている。川端モロコ、水流がほとんどない小川やため池などに生息。生息数が減少し、絶滅が危惧されている。親にらみ、流れが緩やかで綺麗な川や水路などに生息。生息数が減少し、絶滅が危惧されている。島土壌、日本各地の淡水域に広く生息する日本固有種。川底の砂礫に生息。赤原イモリ、水田、池、川の淀みなど流れのない淡水中に生息する。市街地では見ることが少ない両生類。川ニナ、東アジアの淡水域に住む細長い巻貝で、ホタル幼虫の餌としても知られている。ワタカ、日本の固有種で、琵琶湖や淀川水系に生息する魚。琵琶湖では個体数が減少し、今では滅多に見られない魚。再び、芳賀さん親子とサホリさん。環境交流館のお魚はどうやって捕まえるの？罠を仕掛けたり、網で直接すくったり。ちょうどふるさと館の浸水公園で、川の魚の生態調査として罠を仕掛けているんだけど、どんな魚が取れているか一緒に見に行く？うん。ふるさと館へ移動。早速罠を引き上げてみよう。あ、何か入ってる。何が取れたのかな？環境交流館の水槽に入れて観察してみよう。なんていう名前のお魚なのかな？これは及川だね。綺麗な鱗が特徴で、西日本で広く生息している川魚だよ。こうした生き物に会えるのも、稲川の豊かな自然のおかげ。生き物が生息しやすい環境を守っていくことは、私たち一人一人が考えていかないといけないことなんだよ。環境交流館では、生態調査の講座やイベントを通じて、楽しく生き物や環境のことを学ぶことができます。大島出会い公園などでの川に入っての観察会もあります。みんなも生き物に触れ、自然の大切さを学びませんか？ぜひ遊びに来てくださいね。なお、環境交流館が行う生態調査は、特別に稲川水系漁業協同組合連合会の許可を得て行っています。以上の問い合わせは、農業環境課電話 766-8709 へ。8ページ、9ページ、キャッシュレス決済で最大5000円分のマイナポイントをゲット。マイナポイントって？マイナポイント事業は、マイナポイントの活用による消費の活性化、マイナンバーカードの普及、官民キャッシュレス基盤の構築を目的としています。IC カードや QR コード決済、クレジットカードなどの民間キャッシュレス決済でチャージまたはお買い物をすると買い物した金額の 25% 分、 お一人につき最大で5000円分のマイナポイントが付与されます。取得したマイナポイントは、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして利用することができます。例えば4人家族なら、5000ポイントの4人分で最大2万円分のマイナポイントに。ただし、マイナポイントサービスを利用するためには、マイナンバーカードが必要です。マイナンバーカードは、パソコン、スマートフォン、郵便などで申請することができます。マイナポイントの使い方。2万円分のチャージかお買い物をすると、5000円分のマイナポイントをゲット。そのポイントを選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして利用することができます。マイナポイントを取得しよう。ステップ1、マイナンバーカードを作ろう。1、マイナンバーカード交付申請書をお持ちの人は、スマートフォンまたはパソコン、郵便などで申請してください。マイナンバーカードの申請方法が検索できる QR コードが表示されています。2、申請から約1ヶ月後に、町役場から交付通知書が届きます。交付通知書に記載の必要書類を持参し、住民課窓口でマイナンバーカードを受け取りましょう。なお、マイナンバーカードの受け取りの際に設定する数字4桁のパスワードは忘れないよう保管しましょう。ステップ2、アプリにマイナンバーカード情報を登録。1、マイナポイントアプリをダウンロードし、マイナポイントの予約をタップします。数字4桁のパスワードを入力しましょう。2、スマートフォンの下にマイナンバーカードをセットします。3、マイナンバーカードの IC チップから情報が読み取られます。読み取りが終わったら発行をタップし、予約完了です。ステップ3、アプリでキャッシュレス決済サービスを選択。1、アプリを起動。マイナポイントの申し込みをタップし、お好きなキャッシュレス決済サービスを選択。2、令和2年9月1日以降、選択したキャッシュレス決済サービスでチャージまたはお買い物をすると。3、選択したキャッシュレス決済サービスのポイントとして最大5000円分のマイナポイントが付与されます。ただし、一度選択したキャッシュレス決済サービスは変更できませんのでご注意ください。マイナポイント手続きスポットをご利用ください。マイナポイントの予約申し込みはマイナポイント手続きスポット。町役場、稲川郵便局、セブンイレブンなどのマルチコピー機のあるコンビニ、携帯ショップ、イオン稲川店などに順次設置される支援端末をご利用ください。ただし、ご希望のキャッシュレス決済サービスの種類によっては、窓口での手続きが行えない場合があります。また、一部利用できないコンビニなどもあります。マイナポイントの申請手順、利用方法の詳細は総務省ホームページに。総務省ホームページの QR コードがあります。以上の問い合わせ、マイナンバーカードのことは、住民課電話 766-8700、マイナポイントのことは、企画政策課電話 766-8711 へ。
新型コロナウイルス感染症関連情報。新型コロナウイルス感染症に関するお問い合わせ。新型コロナウイルス感染症が疑われる場合など、帰国者接触者相談センター、伊丹健康福祉事務所 平日9時から17時30分まで、電話072-785-9437。兵庫県新型コロナ健康相談コールセンター、土曜日曜祝日含む9時から20時まで、電話078-362-9980。ただし、各種イベントなどの中止・延期、施設の開設状況などは、各施設窓口へ問い合わせいただくか、稲川町ホームページをご確認ください。特別定額給付金の申請受付。特別定額給付金の申請書の受付期間は8月18日までです。受付期間を過ぎると給付金の支給はできませんので、早めに申請してください。問い合わせは福祉課、電話 767-1264。ひとり親世帯への臨時特別給付金。新型コロナウイルス感染症の影響による子育てに対する負担の増加や収入の減少などを踏まえ、ひとり親世帯を対象に臨時特別給付金の申請を受け付けます。対象、基本給付1、令和2年6月分の児童扶養手当が支給された人、ただしこの場合申請は不要です。2、公的年金などを受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止された人。3、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が児童扶養手当を受給している人と同じ水準となっている人。追加給付。新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した1または2に該当する人。給付額。基本給付1世帯5万円。第2子以降1人につき3万円。追加給付1世帯5万円。問い合わせ。制度のことは、ひとり親世帯への臨時特別給付金コールセンター。電話0120-400-903。申請時期、記入方法のことは、子供課、電話 767-7477 へ。持続化給付金、事業者向け申請サポートキャラバン隊。持続化給付金に伴う電子申請の方法がわからない人やできない人を対象に、補助員が電子申請の入力をサポートします。ただし予約が必要です。時、8月5日水曜日から7日金曜日、午前9時から午後5時まで、最終受付4時まで、ただし7日は午後3時まで、最終受付は2時まで。ところ、稲川町商工会館2階会議室、申し込み問い合わせは稲川町商工会、電話 766-3012 へ。家賃支援給付金。5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続のため、地代、家賃、賃料の負担を軽減する給付金を支給します。問い合わせは、家賃支援給付金コールセンター、電話0120-653-930。兵庫県新型コロナ追跡システム登録のお願い。安心してお店やイベントに参加いただくために、お店やイベントなどで感染者の利用が判明した場合、同一日に利用した他の利用者などに注意喚起情報をお知らせするシステムです。お店、イベント実施者、利用者が一体となって感染対策に取り組みましょう。利用方法。お店やイベントの実施者はシステムに登録し、専用の QR コードを印刷。入り口に掲示、チラシで配布してください。利用者は QR コードを読み込みシステムに登録します。なお、利用者の登録は来店や参加の都度必要です。詳細は兵庫コロナ追跡で検索。問い合わせは生活安全課、電話 766-8703。11ページ。熱中症予防とコロナ感染防止。今年も暑い夏がやってきました。 新型コロナウイルスを想定した新しい生活様式の中、熱中症予防のために気をつけなければならないことをお知らせします。新しい生活様式の中での熱中症対策。1. 暑さを感じたらマスクを外す。ウォーキングやジョギング中など、屋外で人と2メートル以上、十分な距離離れているときは、マスクを外しましょう。2. こまめに換気を。エアコンの使用中も空気の入れ替え、窓とドアなど2箇所を開けて換気しましょう。熱中症を防ぐために、1. 暑さを避けましょう。涼しい服装、日傘や帽子で対策しましょう。涼しい場所や日陰に行くことも大切です。2. こまめに水分補給を。喉が渇いたと感じていなくても、1日あたり 1.2 リットル以上を目安に水分を取りましょう。3. 体づくりと健康管理。適度な運動や体温測定をするなどの健康チェックを行い、体調が悪いときは自宅で休みましょう。問い合わせは保健センター、電話 766-1000 番。あなたは大丈夫？消費者トラブルにご用心。キラッと稲川最新号配信中。通信販売や電話勧誘にご注意。コロナ詐欺も多発。全国的に消費者トラブルが増加する中、稲川町でも多くの相談が寄せられています。今回は町内で発生した事例をもとに、解決方法や未然に防ぐためのポイントをご紹介します。内容は稲川町ホームページで見ることができます。QR コードがついています。問い合わせは広報戦略室、電話 766-8707。ページ、もっと利用しやすく、図書館新サービス開始。1. ウイルスやホコリを除去。図書除菌機を設置しました。紫外線で本の表紙や背表紙などの除菌を行い、送風で本の中までウイルスやホコリを除去します。一度に6冊の本の除菌ができ、利用者の皆さん自身が自由に使っていただけますので、ぜひご利用ください。2. インターネットから在庫本の予約も。現在図書館では貸し出し中の本のインターネット予約サービスを行っています。今後新たに町内在住の人を対象に書架に並んでいる貸し出し可能の本も予約できるようになります。8月20日開始予定。予約する際は図書館カードとパスワードが必要です。それぞれの発行手続きは事前に図書館へお越しください。3. ご存知ですか？目や体の不自由な方のためのサービス。町内在住の障害者手帳をお持ちで来館が困難な人にはご希望の本、ネット予約本含む録音 CD、デイジー図書などを郵送でお届けします。また、朗読ボランティアによる朗読サービスも行っています。利用方法など詳細は図書館にお問い合わせください。問い合わせは図書館、電話 766-3238。稲川100万歩チャレンジ。健康な体を目指してみんなで元気に歩こう。期間8月28日金曜日から12月5日土曜日までの100日間。対象町内在住在勤の18歳以上の人。定員先着300人。コース設定1100万歩コース1日1万歩目安。2 75万歩コース1日7500歩目安。3. 50万歩コース1日5000歩目安。達成賞、目標達成した参加者には稲川町スポーツセンターのトレーニングルーム利用券2回分を申呈。申し込み問い合わせは広報稲川8月号と同時に各ご家庭のポストに配布されているチラシ申し込み書に必要事項を記入し、8月1日から15日までに町内各施設に持参、もしくは保健センターへ郵送、ファックス、または電子申請でお申し込みください。問い合わせは保健センター、電話 766-1000 番、ファックス 766-4414。なお、詳細はチラシをご確認ください。 13ページから18ページ、稲川情報ポケット。募集、住み慣れた地域で働く、兵庫ケアアシスタント。兵庫県では、介護保険施設で業務をサポートする兵庫ケアアシスタントを募集し、不足する介護職員の人材確保を行っています。部屋の掃除やシーツ交換など、身体への負担が少なく、自分の生活に合った時間での勤務も可能です。勤務日数、1日3時間、週3回。報酬、1時間あたり899円から。申し込み問い合わせは、清風稲川、電話 766-0002、清風若葉、電話 766-7410。なお、詳細は兵庫県のホームページに掲載されています。令和2年度第2回警察官採用試験。第1回採用試験の中止に伴い、試験日程などを変更します。試験日、9月21日、22日。なお、各試験区分の詳細は、ホームページをご確認ください。申し込み、郵送・持参の場合は8月7日まで、消印有効。インターネットの場合は8月21日まで。問い合わせは川西警察署、電話 755-0110。私の街角講演会講師。長年にわたり蓄積してきた知識、経験、技能を生かし、講師として活躍してみませんか？対象、町内在住、在勤のおおむね55歳以上の人。報酬、講習1回につき8000円。申し込み問い合わせは、地域交流課、日生住民センター、フラットむつせに備え付けの登録用紙、稲川町ホームページからダウンロードもできます。登録用紙に必要事項を記入の上、地域交流課、電話 766-8783 へ。お知らせ、住民課より3件あります。本人通知制度、本人の代理人や第三者に住民票の写しなどの証明書を交付した場合に、事前に登録された人に対して証明書を交付した事実を通知する制度です。通知対象、住民票の写し、消除された住民票の写し、住民票記載事項証明書、戸籍謄本、戸籍証本、除籍謄本、除籍証本、戸籍の不評の写し、少女された戸籍の不評の写し。対象、稲川町の住民基本台帳、または戸籍に記録されている人。登録方法、印鑑、本人確認書類などの必要書類を持参し、住民課、日生住民センター、フラットむつせまで。マイナンバーカード、出張申請受付。時、8月23日、日曜日。午前10時から午後4時まで、ところ日生住民センター。内容、マイナンバーカード交付申請の受付、顔写真の無料撮影、申請書作成のサポート。申し込み、21日午後5時までに電話予約をしてください。なお、当日受付もできます。マイナンバーカード休日窓口、交付及び電子証明書更新の休日窓口を開設します。持ち物は郵送された案内通知または稲川町ホームページをご確認ください。時、8月2日30日、いずれも日曜日、午前9時から正午まで。ところ、役場1階住民課。以上3件の問い合わせは、住民課、電話 766-8700。就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験。時、10月22日木曜日、午前10時から午後5時まで。ところ、県民会館。試験科目、国語、社会、数学、理科、外国語、英語。対象、病気などやむを得ない理由によって義務教育の就学義務を猶予、または免除された満15歳以上の人。その他、試験合格者には高校入学資格を付与。申し込み問い合わせは、9 9月4日までに文部科学省学習推進課認定試験第1・第2係、電話 03-5253-4111、 なお詳細はホームページをご確認ください。安全功労者総務大臣表彰、角野篤弘さん、南田原、57歳。平成7年より稲川町防火協会理事に就任し、平成21年から現在まで同協会会長として、火災のないまちづくりの実現に向けて火災予防推進に尽力した功績が認められたものです。町立学校園施設の一時閉鎖、時8月13日から15日まで、対象すべての町立幼稚園、小中学校、問い合わせは学校教育課、電話 766-6006。 どうしようを相談しよう、暮らしと仕事の相談会、時8月18日火曜日午後1時から5時まで、1枠1時間、4枠、予約が必要です。ところ役場1階第1相談室、その他相談は無料で秘密は厳守します。なお個別電話相談もできます。問い合わせは企業組合労協センター事業団ワーカーズコープ、電話 079-224-2188、 メールアドレス姫路 himeji@ro-kyou.gr.jp。 児童扶養手当、特別児童扶養手当の現況届などの提出を。対象、現在児童扶養手当、特別児童扶養手当を受けている人、支給停止中の人。なお8月上旬に対象の人へ通知を送付しています。提出・問い合わせ、児童扶養手当は8月31日まで、特別児童扶養手当は9月11日までに、子ども課、電話767-7477へ。県民まちなみ緑化事業補助内容、1、一般緑化、公園・道路など、2、校庭・園庭・広場の芝生化、3、駐車場の芝生化、4、建築物の屋上・壁面緑化。対象団体、都市計画区域全域、個人・法人、市街化区域、特別指定区域、ただし公園・園庭の芝生化は兵庫県下全域。規模、団体は30平方メートル以上、ただし駐車場と建築物の屋上・壁面は100平方メートル以上、個人・法人は100平方メートル以上。補助額、一般と校庭・園庭・広場は最大400万円、駐車場は最大375万円、建築物の屋上・壁面は最大250万円。ただし、いずれの場合も個人・法人が実施する場合は、経費の2分の1以内、最大250万円。申し込み・問い合わせ、一般と校庭・園庭・広場は11月30日までに宝塚土木事務所まちづくり建築課、電話 0797-83-3191。 駐車場と建築物の屋上・壁面は兵庫県都市政策課、電話 078-362-3563。 なお詳細は兵庫県ホームページをご確認ください。建設課より3件あります。道路上に張り出している樹木伐採のお願い。道路に張り出した枝や生垣などで車や歩行者の通行を妨げたり、カーブミラーや道路標識などが見えにくくなることがあります。そのことが原因で事故が発生した場合、樹木の所有者などが賠償責任を問われることがあります。伐採や枝払いをするなど適切な管理をお願いします。8月は道路ふれあい月間。道路は日常生活での利用はもとより、災害時には避難や物資の輸送路として私たちの生活に必要不可欠な施設です。 誰もが安全に利用できるよう、道路の役割や重要性を認識しましょう。道路の陥没、落石や倒木、道路照明灯の玉切れなどを発見したときは、建設課へ連絡してください。アドプトプログラムに参加して地域をきれいに。道路、公園、緑地などの一部で清掃や草刈り、植栽管理などのボランティア活動団体に活動資材などを提供しています。地域に愛される道路や公園づくりに皆さんも参加しませんか？以上3件の問い合わせは建設課電話 766-8705。 都市計画道路石道上野線都市計画変更の説明会、時8月21日金曜日午後7時から8時まで、ところ中央公民館市長閣ホール。問い合わせは都市政策課電話 766-8704。 なお詳細は稲川町ホームページをご確認ください。消防本部より2件あります。第2回危険物取扱者試験、試験日9月13日日曜日、種類公種、乙種全種、丙種。申し込みは8月13日までに財団法人消防試験研究センター兵庫県支部、郵便番号 650-0024、 神戸市中央区海岸通り3、シップ神戸海岸ビル14階に持参または郵送、消印有効です。または電子申請、8月10日午後5時まで24時間対応。ただし、消防本部での願書受付はできません。詳細はホームページをご確認ください。令和2年上半期1月から6月災害出動概要。火災出動件数6件、前年は7件。種別、建物3件、前年は0件。その他3件、前年は7件。火災負傷者1人、前年は0人。救助出動件数7件、前年は11件。救急出動件数589件、前年は704件。種別、急病396件、前年は483件。一般負傷124件、前年は133件。交通事故22件、前年は34件。その他47件。前年は54件。搬送人員550人、前年は665人。年齢区分別、乳幼児19人、少年20人、成人126人、高齢者385人。以上2件の問い合わせは、消防本部、電話 766-0119。阪神青い鳥学級北支部川西稲川教室、時9月25日金曜日、11月27日金曜日、12月19日土曜日、いずれも午前10時から午後4時ごろ、ところ文化体育館キセラ川西プラザほか。内容、朗読、音楽鑑賞、ハンドマッサージ、自然体験、防災講座など。対象、阪神北地域在住の16歳以上の視覚に障害がある人。費用、各回昼食代など。申し込み問い合わせは21日までに中央公民館電話 766-8432。 伊丹健康福祉事務所より2件あります。精神保健福祉士によるアルコール相談、時8月12日水曜日午後1時から3時まで、予約が必要です。精神科医師による心のケア相談、時8月24日月曜日午後1時30分から3時まで、予約が必要です。いずれもところ伊丹健康福祉事務所。以上2件の申し込み問い合わせは伊丹健康福祉事務所地域保健課電話 785-7874。 親子でチャレンジ、愛犬のしつけ方教室、時9月5日土曜日、午前の部10時30分から正午まで、午後の部2時から3時30分まで、ところ兵庫県動物愛護センター、対象小学4年生から中学3年生の子どもと保護者、自宅で飼育している犬、生後6ヶ月以上で観察登録済み、狂犬病予防注射と混合ワクチン接種済み、定員各部8組、多数の場合不妊処置済み犬を優先します。申し込み問い合わせは28日までにはがき、電話、ファックス、メールのいずれかにて、参加者氏名、保護者、子ども、子どもの学年、参加希望時間、住所、電話、ファックス番号、犬の種類、年齢、性別、体重、名前、不妊処置の有無、観察番号、狂犬病予防注射済み表番号、混合ワクチン接種年月日を兵庫県動物愛護センターへ。郵便番号 661-0047、 尼崎市西小屋 4-1-1、 電話 06-6432-4599、 ファックス 06-6434-2399、 メールアドレス動物愛護 doubutsaigo@perhyogo.lg.jp。 夏季における山岳遭難の防止。8月10日は山の日です。登山中の熱中症などによる山岳遭難に気をつけましょう。また夏季における登山を安全に楽しむために次の3点に注意しましょう。1、事前に登山計画を立て、警察、職場、学校などに登山届を提出しましょう。2、地図や水筒、携帯電話、懐中電灯などの携行品を準備しましょう。3、こまめに水分補給を行い、体調不良の時は無理をせず登山を中止しましょう。問い合わせは川西警察署、電話 755-0110。8月28日から9月3日は全国一斉子どもの人権110番強化週間。いじめ、体罰、児童虐待など子どもをめぐるさまざまな人権問題について無料電話相談を受け付けています。なお秘密は厳守します。時8月28日金曜日から9月3日木曜日の午前8時30分から午後7時まで、土曜日曜は午前10時から午後5時まで。相談ダイヤル、フリーダイヤル 0120-007-110。 問い合わせは神戸地方法務局人権擁護課、電話 078-392-1821。 統一 QR、 JPQR 事業者向け申し込み説明会。JPQR は QR コード決済の統一規格です。複数社ある決済 QR コードを1枚にまとめることができ、複数社の決済に対応可能となります。今後、マイナポイントなど還元サービス事業が開始されますのでご検討ください。時、8月5日水曜日午後2時から3時30分まで。ところ、中央公民館視聴覚ホール。対象、町内事業者、定員先着25人、参加費無料。問い合わせは産業労働課、電話 767-6253。 なお詳細は稲川町ホームページをご確認ください。地域包括支援センターより2件あります。脳の健康教室、簡単な計算や音読学習によって脳を活性化させる認知症予防教室を3カ所で開催中です。時、ところ日生公民館、毎週月曜日午前10時30分から正午まで。中央公民館、毎週水曜日午前10時から11時30分まで。10月からは毎週金曜日に変更、時間は同じ。フラット睦瀬、毎週水曜日 午前10時30分から正午まで。対象、町内在住の65歳以上で認知症の診断がない人。参加費、月額2000円。脳の健康教室サポーター養成講座。時、9月10日、17日、24日、全3回。いずれも木曜日、午後1時から4時30分まで。ところ、UI センター。内容、脳の健康教室でのボランティア活動、傾聴コミュニケーション技術について。対象、認知症予防や地域のボランティアに関心のある人。定員、20人程度。多数の場合、抽選。参加費、無料。申し込み期日、9月4日まで。以上2件の問い合わせは、稲川町地域包括支援センター、電話 764-5812。町内全域農地パトロール。農地利用の最適化を推進するため、町内全域の農地の利用状況をパトロールします。時、8月20日木曜日、午前9時から。問い合わせは、農業委員会事務局、農業環境課内、電話 766-8709。 精霊流しの一括法要。河川美化保全のため、お供え物は河川へ流さず、クリーンセンターで一括法要します。お供え物の出し方は各自治会で確認してください。時、8月15日土曜日、搬入午前8時、法要午前9時、ところクリーンセンター。問い合わせは、稲川町環境衛生推進協議会事務局、クリーンセンター内、電話 768-0818。 シルバー人材センター入会説明会、時、8月6日、20日、いずれも木曜日、午前10時から正午まで。予約が必要です。ところ、社会福祉会館、内容、家事支援、会場の設営、ポスティング作業など。対象、町内在住の60歳以上で働く意欲のある人。問い合わせはシルバー人材センター、電話 766-8686。 個人事業税の納税について。個人事業税は所得税、住民税とは別に、不動産貸付業、請負業、医業など個人で事業を行う人にかかる県税で、年2回に分けて納めます。本年の第1期分の納期限は8月31日です。最寄りの金融機関、コンビニエンスストア、30万円以下の納付書に限る。PayG 対応金融機関のインターネットバンキング、ATM で納めてください。納税に便利な口座振替制度もご利用ください。問い合わせは、伊丹県税事務所課税第一課、電話 785-9417。 ただし、新型コロナウイルスの影響により納税が困難な場合は、伊丹県税事務所収税課、電話 785-7141 へご相談ください。8月31日が納期限です。町県民税第2期、国民健康保険税第2期、介護保険料第3期、後期高齢者医療保険料第2期。イベント、英会話教室、時、9月25日から11月27日、全10回、いずれも金曜日。朝クラス、午前10時15分から11時45分。夜クラス、午後7時15分から8時45分。なお、9月18日にオリエンテーションがあります。ところ、中央公民館、受講料1万1000円。ただし、非会員は国際交流協会への入会が必要。年会費2000円。定員各クラス8人、多数の場合抽選。申し込み問い合わせは17日までに国際交流協会事務局企画政策課内、電話 766-8711。 フラットムツセより2件あります。これから始めるパソコン教室、時、9月18日から12月、 全6回、月2回、いずれも金曜日午前9時30分から11時15分まで。内容、絵手紙、旅行記録、年賀状の作成など。定員先着6人。参加費各日100円から300円程度実費。大人の書道教室、時9月1日から11月、全6回、月2回、いずれも火曜日、午前10時から正午まで。内容、基本的な筆使いを学ぶ。定員、先着10人。いずれも、ところ、フラット6世。対象、町内在住の人。以上2件の申し込み問い合わせは、21日までに保険料820円を持参し、フラット6世、電話 768-0001 へ。
八代亜紀、50周年記念アコースティックコンサート。開演11月7日土曜日。1回目午後1時30分開演。会場0時30分。2回目午後5時30分開演。会場4時30分。ところ文化体育館。8月21日チケット販売開始。入場料前売り5500円。当日6000円。なお、前売り券完売時点で販売終了。新型コロナウイルス感染症対策として前後左右の席を空けています。チケット販売所、文化体育館、日生住民センター、フラット6世、阪急オアシス、日生中央店、シャディサラダ館、川西清和台店、丸善薬局、うねの店、イオン稲川店、ローソンチケット、L コード52468、問い合わせ、文化体育館、電話 766-7400。 兵庫デルフィーのバレーボール教室、時9月6日日曜日、午前10時から午後0時30分まで、ところスポーツセンター、講師、V リーグ、ディビジョン2、兵庫デルフィーノ選手、コーチ。対象、バレーボール経験のある中学生以上の男女。定員、先着30人。参加費、無料。申し込み、問い合わせ。4日からスポーツセンター。電話、768-2277。臨時テニス団体戦大会。時9月6日日曜日午前9時から。なお予備日は13日。ところスポーツセンター。参加資格、チームの一人が町内在住、在勤、在学の人、および町テニス協会加盟団体に所属する人。男女各2名以上、計4名以上。参加費1チーム1万円。申し込み問い合わせ、稲川町テニス協会、柴田さん。電話 090-6975-0417。 なお詳細はホームページに掲載しています。第8回稲川選抜オセロ大会、時9月19日土曜日午前10時から。受付9時30分から。ところ社会福祉会館大ホール。内容、個人戦、小学校低学年、高学年の部。対象、町内在住の小学生。定員、各部先着32人。なお、全国子ども会安全共済会への加入が必要です。参加費、無料。主催、町子ども会連絡協議会。申し込み、問い合わせ、24日から9月4日までに、申し込み書に必要事項を記入の上、持参またはファックスで青少年育成室。電話 767-6236。ファックス 766-8906。元気に楽しく野外で遊ぼう、稲川トムソーヤーズ。時、9月13日日曜日から、令和3年3月まで、年間約5回予定。 内容、ハイキングやスノーキャンプなど、対象、小学4年生から中学3年生まで、定員先着30人、年会費1万円、申し込み問い合わせ、15日までに野外活動指導者会、福田さん、電話 766-0116、青少年憩いの家より2件あります。親子キャンプ2、時、9月5日土曜日午前10時45分から6日日曜日午前11時まで。ところ青少年憩いの家。対象親子。なお未成年のみでの参加はできません。参加費中学生以上2800円。小学生以下1800円。3歳以下170円。保険料のみ。申し込み期日21日まで。アマゴつかみ体験。時9月22日火曜日祝日午前9時30分から午後2時まで。ところ奥伊那健康の里。集合青少年憩いの家。対象どなたでも。なお未成年のみでの参加はできません。参加費一般1350円。中学生以下1250円。2歳以下50円。申し込み期日9月7日まで。いずれも申し込み問い合わせ、青少年憩いの家。電話 768-0614。なお、詳細はホームページに掲載しています。19ページ、ハテナの相談室、秘密厳守です。お気軽にご相談ください。消費生活相談、多重債務や悪質商法などのトラブル防止、月曜日、日生住民センター、水曜日と金曜日、役場消費生活相談コーナー、いずれも10時から12時までと13時から16時まで。問い合わせは消費生活相談コーナー、電話 766-1110、法律相談と行政相談。法律相談、相続、離婚など民事トラブルについて弁護士による相談。一人30分間。24日月曜日13時30分から16時30分まで。日生住民センター。電話受付17日8時45分から。先着6人。行政相談、普段の生活で困っていることや行政への意見、要望などに対してのアドバイスや相談窓口の紹介など。24日月曜日13時30分から16時まで。日生住民センター。以上2件の問い合わせは企画政策課広報戦略室。電話 766-8707。 農業者年金相談と農地流動化相談。農業者年金相談、農業者年金の加入受給に関すること。3日月曜日10時から12時まで。役場相談室。農地流動化相談、農業経営規模拡大や農地の貸し借りなど。11日火曜日と17日月曜日10時から12時まで。役場相談室。以上2件の問い合わせは農業環境課。電話 766-8709。 母子不死相談と児童相談および DV 相談。母子不死相談、県母子不死自立支援員による相談。来庁相談、完全予約制です。役場相談室または宝塚健康福祉事務所。電話相談、随時可能です。いずれも9時から17時まで。阪神北県民局、電話 0797-61-5176。 児童相談、家庭児童相談員による18歳未満の子供に関する相談。電話、来庁、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。役場相談室、DV 相談、家庭児童相談員による配偶者などからの暴力に関する相談。 電話、来庁、月曜日から金曜日まで、9時から17時まで、役場相談室。以上3件の問い合わせは、子供課、電話 767-7477。障害者児相談。障害者児の生活と就労に関する相談支援。常時8時45分から17時30分まで、UI センター。問い合わせは、障害者相談支援センター、電話 766-5444、教育相談。学校、日常生活や学業、進路、心身の悩みなど。来所相談。予約が必要です。火曜日から金曜日まで、9時から17時まで。電話相談。月曜日から金曜日まで、9時から17時まで。問い合わせは教育支援センター。電話 765-2065。心配事相談。民生委員による生活全般の困りごと相談。11日火曜日フラットむつせ。18日火曜日日生住民センター。25日火曜日 UI センター。いずれも10時から12時まで。問い合わせは民生委員児童委員協議会。電話 764-5814。障害者相談。当事者団体の相談員による身体、知的、精神障害者の相談。27日木曜日13時30分から15時30分まで。障害者福祉センター。問い合わせは福祉課。電話 766-8701。 人権相談。日常生活での嫌がらせ、いじめ、虐待、DV、不当な差別など、法務省人権擁護委員による相談。12日水曜日13時から16時まで、役場2階会議室。問い合わせはフラットむつせ。電話 768-0001。 高齢者福祉相談と青年貢献相談。高齢者福祉相談。介護・高齢者福祉に関する相談。常時8時45分から17時30分まで。UI センター。随時訪問相談が可能です。青年貢献相談。青年貢献制度に関する相談。1人60分間。21日金曜日、10時から12時まで、17日までに申し込みが必要です。以上2件の問い合わせは、地域包括支援センター、電話 764-5812、外国人生活支援相談、問い合わせは、電話 766-8711、ファックス 766-8902、なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種行事は中止延期の場合があります。変更などは、庁ホームページでお知らせします。20ページ、21ページ、子育て真っ最中、ほっと一息。夏はやっぱり、お化け。お化けなんてないさ。お化けなんて嘘さ。寝ぼけた人が見間違えたのさ。子供から大人まで、みんなのちょっと気になる存在のお化け。怖いような、でもちょっぴり会ってみたいような。かわいいお化けや面白いお化けは子供たちのヒーロー。お化けが出てくる絵本を見たり、親子でドロロローンとお化けごっこをして遊んでみませんか？楽しい声に誘われてお化けも遊びに来ちゃうかもしれませんよ。トピックス。登録子育てグループ会員募集中。グループの皆さんと一緒に親子で思いっきり遊んでみませんか？活動の見学や体験もしていただけます。ところ、子育て支援センターや公民館、公園など、内容、親子遊び、季節の行事など、対象、町内在住の就園前の子供と保護者、申し込み問い合わせ、子育て支援センター。電話 766-7800。なお詳細は、 庁ホームページに掲載しています。いなっこ絵本プレゼント。絵本を読んで心豊かに。赤ちゃんと寄り添う素敵なひととき。家族との絆を深めませんか。対象、3、4ヶ月時、検診対象の赤ちゃん。受け取り、検診時に配布される絵本引き換え券を子育て支援センターに持参してください。絵本2冊をプレゼントします。なお、引き換え期間を過ぎた場合、引き換え券を紛失した場合は相談ください。問い合わせ、子育て支援センター。電話 766-7800。各施設からのお知らせです。なお、すべての授業、検温してから体調がいい時に遊びに来てね。子育て支援センター。1、子育て相談。電話相談も可能です。時、月曜日から土曜日まで、9時から17時まで。2、特別子育て相談。電話相談も可能です。時、火曜日と木曜日、9時から17時まで。なお、予約来所の方が優先です。子供を遊ばせながらの相談が可能です。3、集いの広場。時、月曜日、10時から17時までと、火曜日から金曜日まで、12時から17時まで、および土曜日、10時から16時30分まで。なお、月曜日と土曜日は、施設内の消毒と換気のため、12時から13時まで利用できません。対象、内容、終演前の子供と保護者の交流。阪神北広域子供急病センター看護師ミニ講座、発熱時、熱性痙攣時のホームケア。時、3日、月曜日、10時30分から11時30分まで。4、赤ちゃん交流会。時、27日、木曜日、10時から11時まで。内容、触れ合い遊びや絵本の読み聞かせ、子育ての話など。対象、町内在住の令和元年8月から令和2年5月生まれの乳児と保護者。定員8組、託児4人。5、双子三つ子交流会。時28日金曜日、10時から11時まで。内容、触れ合い遊びや交流など、対象、町内在住の就学前の双子、三つ子と保護者及び出産予定の人。なお、4、赤ちゃん交流会と5、双子三つ子交流会は、いずれも電話予約が必要です。先着順、3日から、託児も予約が必要です。以上、子育て支援センター、柏浦。電話 766-7800 稲川保育園のびのび広場5日水曜日お誕生日会に参加しよう持ち物お茶上靴25日火曜日水遊びをしよう持ち物お茶帽子着替えタオルいずれも時間対象定員申し込み10時から11時まで終演前の子供と保護者、先着5組。1日から前日までに電話予約が必要です。以上、稲川保育園、若葉1丁目、電話 766-0292、認定子供園、YMCA 白金子供園。子育てサロン、時、月曜日から金曜日まで、10時から15時まで。ただし、11日から14日までは休館です。対象、内容、終演前の子供と保護者の交流。以上、認定子供園、YMCA 白金子供園、白金3丁目、電話 765-3611、星の子園七夕。1、町の子育て広場。時、月曜日から土曜日まで、10時から15時まで。対象、内容、終演前の子供と保護者の交流。2、 星の子広場、1日土曜日世代間交流、3日月曜日プール開放、5日水曜日ベビーマッサージ、対象は3ヶ月から1歳まで、初期中期の離乳食試食会、11日火曜日遊戯室開放、19日水曜日お誕生会、いずれも時間10時から11時まで、試食会のみ11時から12時まで。3、遊びの広場、時26日水曜日、10時から11時まで。内容、体験保育、寒天遊び。なお、2、星の子広場、3、遊びの広場、いずれも前日までに電話予約が必要です。以上、星の子園七夕、伏見台1丁目、電話765-0770、相談専用ダイヤル、電話765-0880、保健センター、稲宿サロン、時9月1日火曜日、10時から11時30分まで、ところ子育て支援センター、内容、同時期の出産予定、月齢の子を持つ母親同士の交流、産前産後の養護、ベビーマッサージなど、対象、町内在住の妊娠中から産後1年未満の妊産婦、定員先着5組、申し込み27日までに保健センター。以上、保健センター、ゆうだ、電話766-1000番。シルバー人材センター、社会福祉会館、親子遊びの広場、暑い暑い夏、水遊びで思い出をいっぱい作ろう。時、1、7日金曜日と、2、24日月曜日。いずれも時間10時から11時30分まで。ところ、1、社会福祉会館。2、フラットむつせ。内容、水遊び。水鉄砲作り。ヨーヨー釣り。対象、終演前の幼児と保護者。持ち物、タオル、着替え。以上、シルバー人材センター、社会福祉会館、ゆうだ、電話766-8686。なお、新型コロナウイルス感染症の影響により、各種行事は中止延期の場合があります。変更などは、町ホームページでお知らせします。22ページ、23ページ、健康づくり。お知らせ、食育健康講座、泉会リーダー養成講座、時8月18日から12月まで、全9回、月2、3回程度、午前10時から午後1時まで、ところ、キセラ川西プラザ、食育推進ルームほか、対象、町内在住で健康や食生活に関心が高く、ボランティア活動に興味のある人、内容、健康づくりや食育推進、ボランティア活動についての講義、グループワーク、調理実習など、定員先着15人、参加費、テキスト代2000円、なお別途、調理実習材料費、実費負担あり、申し込み問い合わせ、11日までに電話で伊丹健康福祉事務所健康管理課、電話785-7861、献血の実施について、時9月1日火曜日、午前10時から正午までと、午後1時15分から4時まで。ところ、役場玄関前、対象、次の1、2のいずれにも該当する人。1、体重50キログラム以上の男性17歳、女性18歳から69歳まで。なお、65歳以上の人は、60歳から64歳の間に献血経験がある人。2. 年間献血回数が男性3回、女性2回以内の人。その他、ご協力いただける人は密集を避けるため、事前に電話にて混雑状況の確認をお願いします。地域健康ライフ。動脈硬化と超悪玉コレステロールに注意。動脈硬化とは、文字通り、動脈が硬くなることです。血管が硬くなると、脆く破れやすくなり、血管が狭くなったり、詰まってしまい、 心筋梗塞や脳梗塞の原因となります。血液中には中性脂肪、LDL コレステロール、HDL コレステロールなどが流れています。LDL コレステロールは血管の壁に入り込み、動脈硬化を進行させるので、悪玉コレステロールと呼ばれています。一方、HDL コレステロールは余分なコレステロールを回収し、血管壁に溜まったコレステロールを取り除く働きをするので、善玉コレステロールと呼ばれています。また、血液中には、LDL コレステロールとは別の悪玉が潜んでおり、悪玉コレステロールの中でも小型で血液中に長くとどまりやすい上、小さいので血管壁の中に入り込みやすく、有毒化しやすいことから、超悪玉コレステロールと呼ばれています。中性脂肪は悪玉を小型化するので、中性脂肪の多い人ほど超悪玉を多く持っている可能性が高くなります。インスリンの効きが悪く、血糖値が高い場合や、高血圧、肥満も悪玉を小型化することが分かっています。血液検査で、non-HDL コレステロールという値をチェックすることがあります。悪玉コレステロールとは別の、悪玉を含めた総悪玉と言えるものです。崩れた脂質バランスを改善し、動脈硬化の進行を抑え、心筋梗塞や脳梗塞といった病気から身を守りましょう。上田循環器内科クリニック委員長上田光則。保健だより。予防接種、乳幼児健康審査、相談、その他。予防接種関係、種別、内容の順に読みます。 BCG 生後3ヶ月になる前日から1歳になる前日までに1回。ただし標準的な接種期間は生後5ヶ月に達した時から8ヶ月に達するまでの期間。4種混合、ジフテリア、100日咳、破傷風、ポリオ。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。初回接種、20日以上の間隔で3回。できるだけ生後3ヶ月から12ヶ月の間、追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月の間、開けて1回、単独不活化ポリオ。ただし、4種混合接種者を除きます。生後3ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで、初回接種、20日以上の間隔で3回、追加接種、初回終了後6ヶ月以上、できるだけ1年から1年6ヶ月の間、開けて1回。MR、マシーン、風疹、1機、1歳の誕生日前日から2歳の誕生日前日までに1回。2機、平成26年4月2日から平成27年4月1日生まれで年長クラスに相当する1年間に1回。日本脳炎、一期初回、生後6ヶ月になる前日から7歳6ヶ月になる前日まで。ただし、標準的な接種年齢は3歳から4歳まで。6日以上の間隔で2回。一期追加、一期初回終了後6ヶ月以上、標準的にはおおむね1年空けて1回。2期、9歳の誕生日前日から13歳の誕生日の前日までに1回。なお、積極的接種、干渉差し控えにより、接種を逃した人については、不足回数が接種可能です。HIVワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。小児用肺炎球菌ワクチン、生後2ヶ月になる前日から5歳になる前日まで、年齢により1回から4回。B 型肝炎、生後2ヶ月から1歳の誕生日の前日までに3回。水痘、生後1歳の誕生日前日から3歳の誕生日前日までに2回。2回目は1回目から3ヶ月以上、できるだけ6ヶ月から12ヶ月空けて接種する。子宮頸がん予防 HPV ワクチン、小学6年生から 高校1年生相当年齢の女子。現在積極的接種勧奨の一時見合わせています。接種を希望する場合はワクチンの有効性とリスクを理解した上で受けてください。高齢者用肺炎球菌。今年度の末日に65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳、100歳の人。令和3年3月31日までに1回。なお、今までに接種した人は対象外。時、受付時間。年間を通じて実施。なお、時間は医療機関によって異なります。ところ、指定医療機関。なお、指定医療機関は、健康づくり年間予定表をご確認いただくか、保健センターまで問い合わせください。乳幼児健康審査。ところはいずれも保健センター。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。3、4ヶ月時、健康審査。令和2年3月7日から令和2年5月1日生まれの人。なお、身体計測、診察など。19日、水曜日、13時15分から14時15分まで。3歳時、健康審査。平成29年3月21日から平成29年5月1日生まれの人。なお、身体計測、診察、皮下検診など、20日木曜日、13時から14時15分まで。すくすく相談、乳幼児の身長及び体重測定、育児に関する相談。11日火曜日、9時30分から11時30分まで。予約申し込みが必要です。もぐもぐ教室。管理栄養士による離乳中期における離乳食メニューの作り方や紹介。25日火曜日、10時から11時30分まで。予約申し込みが必要です。母親学級。なお、7日前までに申し込みが必要です。パートナーと参加も可能です。1、妊娠・出産・産後の話、栄養について。2、赤ちゃんと育児・産後の話、沐浴実習、妊婦体験。1、12日水曜日。2、26日水曜日。いずれも13時15分から13時30分まで。相談。ところは保健センター。予約申し込みが必要です。種別、内容、時、受付時間の順に読みます。健康相談。血圧、減量、生活指導、医師による相談など。前立腺がん検診。料金、1000円、定員10人。肝炎ウイルス検査、料金、1000円、定員10人。6日、木曜日、13時15分から14時まで。なお、予約申し込みは毎月1日からで、1日が土曜、日曜、祝日の場合は、翌日から受付開始です。その他、その他を種別、内容の順に読みます。妊婦健康審査助成。医療機関で受診する妊婦健康審査に対し、一部助成を行っています。2万円上限2回、8000円上限4回、5000円上限8回の合計14回。なお、事前に申請が必要です。成人歯科検診。20歳以上、年度末現在が対象で、年度内、4月から翌年3月末日に、1人1回受診することができます。直接、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上、受診してください。検診無料、健康保険証持参。妊婦歯科検診、妊婦健康審査、助成申請された妊婦を対象に、妊婦歯科検診受診券を交付します。妊娠安定期の体調の良い時に、川西市歯科医師会会員医療機関に電話予約の上受診してください。検診無料。川西市歯科医師会立訪問歯科センター。 要介護者、寝たきり状態など、歯科治療で通院が困難な人に、歯科医師や歯科衛生士が自宅へ訪問し、直接治療や口腔ケアなどを行います。費用負担あり、問い合わせ、月曜日から金曜日の9時から17時までの間に、川西市歯科医師会立訪問歯科センター、電話757-0418。保険だより終わり。新型コロナウイルス感染症の影響などにより、各種行事は中止延期の場合があります。変更などは、庁ホームページでお知らせします。問い合わせなど、ホットライン24、救急時の相談、健康相談、医療相談に、看護師、保健師、医師が24時間無料で対応。電話、フリーダイヤル、0120-024-995。阪神北広域子ども急病センター。子どもの急病に休日夜間の診療で対応。電話 770-9988。以上、健康づくりすべての問い合わせは保健センター。電話 766-1000 番。24ページ。8月の図書館通信。休館日。毎週月曜日。月曜日が祝日の場合は翌日。館内整理日、6日、木曜日。開館時間、午前10時から午後6時まで。展示、今月のテーマは、平和を考える。8月1日から9月2日まで。なお、8月の子ども向け行事は、新型コロナウイルス感染症の影響により中止します。館内での長時間の滞在は避けてご利用ください。稲坊からのお知らせ。図書館の新サービスについては12ページをチェック。日生図書室の開設日。日曜日、水曜日、金曜日、土曜日。開設時間、午前10時から午後5時まで。ただし土曜日は午後0時30分まで。こんな本いかが？図書館では今平和を考える本の展示を行っています。この機会にぜひご覧ください。ちっちゃい声、紙芝居、アーサー・ビナード脚本、丸木俊、丸木入り、絵、同心者、丸木夫妻の15枚の連作屏風絵、原爆の図から絵を切り取って再構成し、独自のストーリーを作り上げた紙芝居。猫が語る広島のこと、命のこと。どんな生き物も体の中の細胞がちっちゃい声を上げながら命を作り続けている。メッセージが見る者の心に静かに響きます。小学校中学年から16枚。夏に降る雪、安津雪作。佐藤真希子へ、フレーベル館。佐世保に引っ越したばかりで周りに馴染めなかった小6の大河が戦争をテーマにした演劇に参加することになります。最初は不本意でしたが、地域の人々と交流し、身近にある戦争遺跡の歴史を知る中で、次第に変化が、過去を知り自分を見つめる子どもたちの成長を描いたお話。小学校高学年から223ページ。窓、小手まり類著、小学館。中学2年の窓かに突然外国から届いた亡き母のノート。そこには、夫や子と別れてアメリカに残り、ジャーナリストを目指した母からのメッセージが。窓かへの愛情とともに綴られているのは、取材先で見た子供たちが紛争に巻き込まれている世界の現実でした。開かれた窓となるノートを通じて、母の生き方や新しい世界を知る少女の物語。中学生から205ページ。鐘を鳴らす子供たち。古内和江、著。小峰書店。戦後間もなく制作された話題になったラジオドラマ、鐘の鳴る丘の制作過程を題材にしたフィクション。価値観の変化や社会の矛盾に悩みながらも懸命に生きようとする子供たちと、自分たちの起こした過去を後悔する大人たちの姿を描いています。 明日はもっと幸せに、という主題歌のフレーズが心に残る小説。一般向け331ページ、25ページ、ときめき、今、この瞬間輝いているあなたを応援します。玉中博樹さん、83歳、松尾台、稲川心クラブ会長、楽しく活動、稲川心クラブ、役場前の54基のプランターに、一年を通して花がきれいに咲いているのをご覧いただいたことはありますか？私たち稲川心んクラブが平成7年からお世話をさせていただいており、今年で25年目となりました。心んクラブとは、平成5年に当時の県知事が心豊かな県民育成活動を目的に、それぞれの分野や組織で活躍している人材を一つのグループにまとめて、横の連携を深め、幅広い活動ができる組織にしようと発足したものです。発足当時は、県下に24の支部を設置し、約900人の会員が活動していました。稲川心んクラブもその支部の一つです。当時の私は、会社勤めをしていましたが、何か地域に関わることがしたいと考えていましたので、平成5年の発足時から会員となり、皆さんと共に楽しく活動してきました。現在は最高齢となりましたが、同年代のメンバーも多く、みんな元気で、とても居心地が良く、27人の会員の約半数は発足当時からのメンバーです。平成7年の阪神・淡路大震災の際には、稲川町内では幸い大きな被害がなかったため、私たちは炊き出し活動などで災害復旧のお手伝いをしました。平成10年には兵庫県の楠木賞を、平成22年には緑化功労県知事賞と、私たちの様々な活動の功績に対し表彰いただけたことはとても励みになっています。高齢化などもあり、昨年までに県下で3つの支部にまで減ってきていましたが、ついに今年、県下で稲川心んクラブだけとなり、ただ一つ存続し、頑張っています。発足当時から活発に行ってきた老人ホームや障害者をサポートするボランティア活動、稲川祭りでの事前募金活動など、近年は会員の高齢化に伴って、従来のような活動はできなくなってきました。それでも、できることをやろうと、花植えだけでなく、料理教室、手芸教室、健康講座、講演会のほか、バス旅行も行うなど、お互いが楽しく交流することを狙いとして、町の公民館グループに登録し、面白行事にチャレンジしています。私自身、まだまだやりたいことがたくさんあります。仲間たちとワイワイ言いながら、地域のお役にも立てれば嬉しく思います。私たちの活動に関心がある方は、お気軽にお声掛けください。お待ちしています。ときめきの掲載希望者、団体を随時募集中です。なお、詳細は、町ホームページ募集情報より。申し込み、問い合わせ、企画制作課、広報戦略室、電話 766-8707。
26ページ。私のおすすめ。稲川町観光ボランティアガイドがご案内。今月の担当ガイド、岩野俊夫さん。四季折々の雨漏り山。今回の私のおすすめは、西西ニュータウンの北に位置する標高384メートルの里山、雨漏り山です。晴耕雨季、雨漏り山は季節の移ろいを教えてくれます。特に内馬場地区から眺めると、田植え後に水の張られた田んぼや稲穂が揺れる田んぼ越しに見る景色は素敵で、心が安らぎます。また、西西中央駅から北西に歩いて5分ほどのところから始まり、伏見池公園に伸びる彫刻の道を雨漏り山を眺めながらゆっくり歩くのもいいですね。雨漏り山はハイキングにも最適です。雨漏り山の山頂付近を含め、東斜面は内浜の森と呼ばれ、森林ボランティア、稲川町里山クラブの皆さんが山道や休憩所などを整備してくださっています。 クヌギやコナラ、アベマキなどの落葉高樹が多く、木漏れ日の参道や鳥の声など季節によって異なる趣があります。比較的アプローチしやすく、大切にしたい里山です。また、里山クラブの皆さんは、江戸彼岸の保護・育成にも力を入れておられ、春に訪れると群生したきれいな桜を見ることができます。江戸彼岸はソメイヨシノの母種の一つで、葉より早く単光色の花が開きます。ソメイヨシノに比べて寿命が長く、雨漏り山には江戸彼岸の巨木が多数あります。一方で江戸彼岸は兵庫県のレッドデータブックに載るほど存続基盤が脆弱とされており、群生地は貴重です。173号線の新丸山トンネルの手前の側道を進むと、内馬場の森、雨漏り山の登山口があります。ちょっと急な斜面をゆっくり上がると、第一広場に到着です。第一広場は、江戸彼岸の幼木が植樹されています。トイレが設置されているので、ここで休憩することができます。さらに進むと第二広場です。次第に眼下に視界が広がってきます。尾根筋を進むと第三広場。この辺りは谷筋に沿って江戸彼岸が群生しています。そして山頂。晴れた日には京セラドーム大阪が光っています。2年前の大雨災害で入山規制が敷かれていましたが、今年の4月にようやく解除されました。夏になり暑くなってきましたが、熱中症と足元に注意してゆっくり登ってみませんか？そしてあなたの好きな四季折々の雨漏り山の姿を探されてみてはいかがでしょうか。稲川町観光ボランティアガイド申し込み問い合わせ、企画制作課広報戦略室、電話 766-8707。 なお詳細は町ホームページで。17ページ、いいなご飯、道の駅の新鮮稲川野菜、ゴーヤのドライキーマカレー、エネルギー338キロカロリー、食塩相当 1.8グラム。 ゴーヤは夏野菜の王様と言われ、ビタミン C、ベータカロテン、カリウムなどが多い野菜です。苦味成分のモモルデシンには食欲増進の働きがあり、夏バテ予防効果が期待できます。苦手な人は薄く切り、塩もみすると食べやすくなります。今回はゴーヤの苦味とスパイシーさが食欲をそそるカレーをご紹介します。材料4人分。ゴーヤ1本、合いびき肉 300g、トマト2個、パプリカ黄色1個、玉ねぎ1個、ニンニク1かけ、生姜1かけ、サラダ油大さじ3。A の調味料、カレー粉大さじ3、ウスターソース大さじ1、ケチャップ大さじ1、顆粒コンソメの素小さじ2。以上が A の調味料です。塩、胡椒適宜。作り方。1、ゴーヤを縦に切り、スプーンで綿と種をくり抜き、7ミリ幅の薄切りにする。苦味を抜くため、塩小さじ2分の1分量外を揉み込み、10分置いてからキッチンペーパーなどで水気を取る。2、玉ねぎ、ニンニク、生姜をみじん切りにする。トマトはざく切りにし、パプリカはヘタと種を取り、1、2センチ角に切る。3、鍋にサラダ油、ニンニク、生姜を入れて熱し、香りが立ったら玉ねぎを加え、しんなりするまで炒める。4、合いびき肉を加え、色が変わるまでよく炒めたら、一度火を止めて、A の調味料を加えて混ぜ合わせる。5. トマトを加えて炒め、水分が出てきたら弱めの中火にして3分ほど煮詰める。最後にゴーヤ、パプリカを加えて3分ほど中火で炒め、塩コショウで味を整える。問い合わせ保健センター、電話 766-1000番。今月のピックアップ野菜、ゴーヤ、ニガウリ。道の駅での入荷時期、 7月上旬から9月下旬頃。ゴーヤとは沖縄地方の方言で苦瓜のことを指し、つるれ石とも呼ばれます。表面のイボは水をためる働きがあり、干ばつなど厳しい気候でも生きていけるたくましさがあります。他の野菜に比べてビタミン C が豊富で、加熱してもほとんど壊れずに残るのが特徴です。選び方、鮮やかな濃い緑色でずっしりと重みがあるものを選びましょう。表面のイボが硬く張りがあり、潰れたり、傷ついたりしていないものが新鮮です。新鮮であるほど栄養価は高いですが、その分苦味も強くなります。保存方法、ポリ袋やラップでくるみ、冷蔵庫の野菜室に立てて保存しましょう。すぐに使わない場合は、中の種と綿を取り除いて、水洗いせずにラップにくるむと、ビタミン C が保て、緑色も鮮やかに保存できます。また、固めに塩茹でしたり、軽く炒めてからの冷凍保存もおすすめです。道の駅稲川だより、8月の主な出荷野菜、トマト、キュウリ、ナス、玉ねぎ、生しいたけ、オクラ、ズッキーニ、マクワウリ、カボチャ、ゴーヤ、甘唐辛子など、8月のイベント、夏祭り、時、8月30日日曜日、10時から、内容、焼きそば、フランクフルトの販売、ミキ、浜のとぎと販売、海産物の販売など、問い合わせ、道の駅稲川、電話 767-8600、28ページ、29ページ、ちょいとそこまで、ちょいそこ体験録。稲川特派員報告。福田愛さん、花城直子さん。5月25日から大島地区、阿古谷、松尾台地区を走るちょいそこ稲川、以下ちょいそこの実証実験が始まりました。どんな乗り物なの？便利そうだけどどうやって利用すればいいの？そんな疑問を解決すべく実際にちょいそこ体験してきました。ちょいそこって？ちょいそこは、町と、ネッツトヨタ神戸株式会社、日の丸ハイヤー株式会社が連携して取り組んでいる、事前予約型の乗り合い移動サービスです。この実証実験は、利用者が減少することにより、維持が難しいバス路線が運行する地域において実施しています。事前予約型の移動サービスを導入することで、運行の効率化を図り、地域に適した持続可能な公共交通の実現を目指して行われています。停留所の場所や運行エリアなどの詳細については、役場、都市政策課、ネッツテラス稲川、日生住民センターなどで配布中のパンフレットや、町ホームページでも紹介されています。まずは会員登録を。利用には会員登録が必要です。パンフレットに同封の申し込み書に必要事項を記入して郵送すると、1週間程度で会員証が届きます。メールアドレスを登録すると、予約前日に確認メールを受け取れるので、忘れる心配もなく便利です。問い合わせ、都市政策課、電話 766-8704、ネッツトヨタ神戸株式会社、ネッツテラス稲川露口店長。最大6名まで乗り合いが可能なので、お友達やご家族でのご利用もできます。交通不便を解消するだけでなく、外出の機会を増やすきっかけになるような地域に定着した移動サービスを目指していきます。日の丸ハイヤー株式会社、ドライバー古谷さん。新型コロナウイルス対策として、マスクの着用や、定期的な換気を徹底し、アルコール消毒液も車内にご用意しています。安心してご利用ください。ちょいそこ会員証が届いたら予約ができるよ。特派員のちょいそこ体験を見てみよう。電話で予約をしてみよう。自宅から、ちょいそこの予約をお願いしたいのですが、ちょいそこ予約センターです。ご予約ですね。お伝えいただく内容は4つです。1、お名前、フルネーム。2、利用希望日。 3. 乗り場と降り場。4. 着きたい時間または乗りたい時間。帰りの予約も一緒に取れますよ。福田愛です。明日、上矢小谷から日生中央まで、丸寺に到着で片道だけお願いします。同乗者も1名大丈夫ですか？大丈夫ですよ。2名でご予約ですね。少々お待ちください。それでは、丸寺、丸粉発、丸寺着でいかがでしょうか？大丈夫です。その時間でお願いします。では当日5分前までに停留所でお待ちください。お電話ありがとうございました。これで予約が完了です。そして当日。停留所で待ちます。停留所は青いマークが目印。阪急バス、ふれあいバスの停留所を使用している場合や、ちょいそこ看板のみの場合があります。車内は座席も広々です。乗車時にお名前と行き先を予約内容と合わせて確認するので、乗り過ごしや降り間違える心配はありません。そして到着です。利用者さんの声。尾崎さんご夫婦。予約は電話で簡単にでき、行きと合わせて帰りも一緒に取れるので大変助かります。井川さん。車内は広くて、お買い物の荷物があっても、楽々と乗れますし、乗り心地も快適ですよ。ちょいそこについての問い合わせ。ネッツトヨタ神戸株式会社。ちょいそこ稲川事務局。ネッツテラス稲川内。電話、フリーダイヤル 0120-170-508。編集後期。停留所はエリア内に数多く設置されていて、町内外へのお出かけにも便利です。稲川町の未来の公共交通を守るためにも、大切な取り組みであるちょいそこを、この機会に利用してみてはいかがでしょうか。30ページ、31ページ、フォトニュース、6項目あります。1、大谷アルプスランド、アジサイの絨毯。6月下旬から7月上旬にかけて、大谷山山頂付近で、アジサイの花が見頃を迎えました。今年は下山道の安全工事による通行止め、10月末まで予定のため、徒歩でしか見に行くことができませんでした。そのような中でも、ハイキングに訪れた人たちは、斜面いっぱいに咲き乱れた景色に魅了されていました。2. 火災を防ぐ勇気ある行動を称えて、7月4日、消防本部で、一般協力者表彰式が行われ、消火活動に協力いただいた池川秀樹さん親子、龍馬さん、蘭丸さんに感謝状と記念品を贈りました。池川さんたちは今年の3月、住宅の裏庭で発生した火災の際、現場を通りかかり迅速な初期消火を行いました。この行動により建物への延焼が防がれ、火災による被害の軽減につながりました。このことから、その勇気と功績を称え、消防庁より感謝の意を表しました。3. みんなの願い事、なんだ。7月7日は七夕の日。町立の各幼稚園では、笹の葉に園児たちの願い事や将来の夢を書いた短冊が飾り付けられました。また、町立幼稚園、小学校、中学校の給食では、星型のコロッケのほか、星型の人参、オクラが入った七夕汁、星型きゅうりのサラダと、星づくしの七夕メニューが提供されるなど、子供たちは食からも日本の五節句の一つである七夕を感じる機会となりました。4. 手作りおもちゃで遊ぼう。7月10日、稲川町福祉会館で、シルバー人材センターによる親子遊びの広場、おもちゃ作りを楽しもうが開催されました。参加した親子は牛乳パックでコマを作って遊んだり、昔ながらのゲームなどを楽しみました。5. おいしいトウモロコシありがとう。7月17日、稲川町立幼稚園、小学校、中学校の給食は、毎年恒例、町内産の朝採りトウモロコシ。 生産者さんが丹精込めて育てたトウモロコシ1300本を早朝から給食センターに持ち込み、職員たちと一緒に皮むきのお手伝いをしてくれました。子どもたちは甘くてみずみずしいトウモロコシに大満足の様子でした。6. 新鮮な夏野菜がずらり。7月18日、道の駅稲川にて、夏季農林産物品評会が開催され、町内の農家66人、119点の農林産物が出品されました。審査の結果、次の通り受賞者が決定しました。県知事賞、前西治さん、枝豆。町長賞、中村健二さん、きゅうり。兵庫六甲農業協同組合長賞、片山徹さん、ピーマン。道の駅長賞、富永剛さん、ナス。町地域農業推進協議会長賞、上東武さん、しいたけ。辰巳喜一さん、トルコギキョウ。田中義時さん、トマト。福田正和さん、シシトウ。北梅子さん、玉ねぎ。受賞者の皆さん、おめでとうございます。2ページ、33ページ。すくすく稲っこ。みんな町の宝物。元気にすくすく大きくなあれ。4人の赤ちゃんの写真です。小畑小太郎ちゃん。つつじが丘、1歳1ヶ月。お姉ちゃん大好きのこたちゃん。いっぱい遊んで笑って大きくなってね。森川心ちゃん。白金1歳。ちょっとやんちゃで甘えん坊な心くん。これからも元気にすくすく育ってね。草野れなちゃん。つつじが丘。1歳1ヶ月。癒しのれなちゃん。みんなでいっぱい遊ぼうね。冷水優作ちゃん。つつじが丘1歳。我が家の癒し担当。ニコニコ笑顔でたくさん癒してね。この作品コーナー。稲川幼稚園、坂垣志保さん、年少、カタツムリの絵です。カタツムリのお友達がみんなでお出かけしているよ。谷田拓人さん、年少、カタツムリの絵です。お散歩しているところを描いたよ。アジサイスタンプが楽しかったよ。乾真一さん、年長、虹の絵です。僕はこんな空の色にすると絵の具を混ぜて素敵な空に虹を描きました。岸田和馬さん、年長、ダンゴムシの絵です。大好きなダンゴムシ、背中の模様まで丁寧に描きました。神奈川町の人口、令和2年7月1日現在、世帯数、12,537 世帯、人口、35,71人、内訳、男性、14,670人、女性、15,901人、広報稲川、第972号、発行日、令和2年、2020年8月1日、編集発行、稲川町広報戦略室。郵便番号 666-0292。兵庫県川辺郡稲川町上野あざ北畑 11-1。電話番号 766-8707。ファックス 766-8902。ホームページアドレス http://www.town.inagawa.lg.jp 電子メール広報 koho@town.inagawa.lg.jp 以上すべての問い合わせ、稲川町役場代表、電話番号 766-0001。 広報稲川の配布に関するお問い合わせ、公益社団法人稲川町シルバー人材センター、電話、フリーダイヤル 0120-812-580、 電話の受付時間9時から17時まで、土曜日、日曜日、祝日はお休みです。以上で、広報稲川令和2年2020年8月第972号を終わります。